ひな壇を眺めながらの耳かきなんて贅沢ですね。季節の先取りということで、あと2週間ほど桃の節句まで飾っておきますから。では祭り、旦那さんは男の人ですから、桃の節句ではなく端午の節句でしたでしょうから、あまり馴染みはないと思いますが、女の子がこれから美しく災難を払い、末永く幸せになれるように祈る行事なのだと言われてます。確かにそうなのですが、一つだけ私気になるのがあるんですよね。それが片付けの時です。旦那さんはご存知ですか？ひな人形、実は3月3日のひな祭りが過ぎたら、なるべく早く片付けないと婚期が遅れると言うんです。そりゃないよと私は思ってまして、準備は早めに、片付けも早めに、まあ、なんと言いますか、お人形を大切にするための方便なんじゃないかなとか思ったり。だってそんなひな祭りの夜なんて、みんな楽しく歌いや飲めやでベロベロになるじゃないですか。ならないですかね。いや、なるんですよね。特に私は飲むの大好きですから。林道さんも楓さんも高華さんも一緒になって、やんややんやとやるわけです。あやめさんはちょっと控えめですけどね。そういうことですから、次の日はなんだかお休みの日になるわけで、あやめさんが率先してお片付けをしてくれて、私はだらーっとそれを眺めるわけで、ああ、婚期遅れてるわ、私もう婚期遅れまくりだわなんて思いながらぐったりしてるんです。女の子のお祝いの日なのに、そりゃないよなと。あれですかね、お嫁さんになるにはやはり全部きちっとやらねばという教訓めいた何かだったりするのかな。納得できない。 綺麗になりました。それでは梵天入りますね。耳の中がゴワゴワとうるさいと思いますが、我慢してくださいね。私はともかく、あやめさんは根気遅れはなさそうな気はしますがね。それでは最後にお耳の周りを拭きますね。それでは反対のお耳を、こちらをお腹の方を向いてください。目をつむっててもいいですし、開けていてもお好きにしていただいて構いませんからね。それではこちらもゆっくり、丁寧に、ひな祭り、また豆知識のようなものになりますが、もともとは中国の風習だったらしいですね。桃の花を飾り、糖菓子と草餅を備えてお祝いする。3月3日に香りの強い糖菓子を飲むことで病を除き、若さを保てるのだとか、なんとか。それも、自身ではなく、この健やかな成長を祈って飲む。とは言いましても、子はいませんから、後輩や村の子供たちのことを思い、健全に飲めるわけです。いやー、 素晴らしいですね。ハマグリのお吸い物やちらし寿司をつまみにキュッと一献。最近ではもう何でもありな感じで、子供たちが喜ぶものならという感じですけどね。去年なんかはケーキやサンドイッチや揚げ物にと、村の子たちを呼んで昼間はパーティーめいたことをしてました。そうそう、私はそうでもないんですが、あやめさんは子供に人気でしてね。とっつきやすいんでしょうね。慕われてて微笑ましかったです。逆に高花さんや林道さんは雰囲気が不思議な感じなので、少し避けられてましたね。私は特に何もなく、避けられるでもなく慕われるでもなく、平平凡凡な感じで。子供たちは正直ですからね。少し悲しみですけども、それでいいんです。その子たちのおかげで夜はたくさん飲めるわけですから。大人は汚い生き物ですからね。子供を利用して自分のためにあれこれとするわけですと考えていると、先ほどのことが頭をよぎったりするんです。今期の遅れ、ああそうつながるか、そうきたかという感じで、まあそれもこれもひっくるめて、私を愛してくださる人がこの世にいるかどうか。いますかね、旦那さん。意地悪な質問でしたね。気にしないでください。どうにも気が緩んでしまいがちなのも私の悪い癖でして。よしと、耳かきはこれでおしまいです。ちゃんと綺麗になりました。それでは続けて梵天に入りますね。これで梵天はおしまいです。仕上げにお耳の周りを拭かせていただきますね。ではThank you. これで耳かきは終わりです。お疲れ様でした旦那さん。長々とおくつろぎをお邪魔してしまいました。今夜はいかがしますか？普通でいつも通り。かしこまりました。普通でいつも通りの私なりのおもてなしをさせていただきますね。ではまた夜にこちらの部屋でお待ちくださいね旦那さん。時間までゆっくりおくつろぎください。